今日は、Rails を実際に、サービスで使おうとされている吉田さんに主にお話してもらおうと思うんですが、まあ、とりあえず私の方から、Azure と Ruby と Rails とそのあたりについての、話をまず、前置きとしてさせてもらいます。でとりあえず自己紹介ですが、Ruby 側では私は、COMと Ruby のインタロップのところを作ったりしているというと、まあ、本業では私は流通業関係の、SIR というかメーカー製造業者というかに勤めていまして、でもかれこれ15年ぐらい、OPOS という、ペリフェラルの規格や、それからアクティブストアっていう消えてしまったけど、ポストトランザクションの、連携の話であるとか、あるいは現在だとちょうどアクティブですけど WS ポスっていうポスペリフェラルを Windows ウェブサービスとして実装するところ、そういう企画とかに、で絡んでいます。で WS ポスについて言うと、ロングポールを使うことになったのは私のアイデアだとまあその辺が、いいところですね。さて、まず Ruby なんですが、 Ruby ってのはプログラミング言語で、スクリプト言語で、いろいろ移植されているので、いろんなプラットフォームで、まあ、大体同じソースコードが動きます。 Windows 版には 32bit と 64bit 版両方あって、開発したのが松本さん、Max で、規格化されつつあって、 JIS で、X3017 が ISO で、30170として規格化されたプログラミング言語です。で、まあ、これ私の話になりますが、Ruby を利用、先ほど OPOS がどうしたとかいうふうにマイクロソフトさんと結構いろいろ仕事してるんですけど、じゃあまあなんでその、当然ビジュアルスタディオも VC2.0 の頃から使ってるわけですけど、それはそれとして、じゃあなんで Ruby をこう使うようになったかっていうと、まず、一番は後付けなんですけど、とにかくテストプログラムを簡単に作りたかったと。私の仕事だとクライアント側を作ることもあるし、サーバーを作ることもあると。でサーバー作るまではクライアントのテストができなかったり、クライアントが作られるまでサーバーのテストができないというのは非常に困る状況なので、そこでソケットがサーバーもクライアントも簡単に作れて、しかもデータを比較的自由に作れて、テストするときに正規表現で引っ掛けることができるとか、日本が、EUC も Windows 3.1.0 もみんな使える、だからコードが比較的書きやすくて、覚えやすかった、そんなところで、Ruby は非常にありがたかった。あと仕事だとユニックス使うこともあれば、Windows 使うこともある。そうするとユニックス側でバッシュでシェルスクリプトを書いて、Windows はバッチでやるっていうと、結構無駄が多いんで、プログラムを書ける人には、とにかく Ruby を使えば両方で動くから、それで使えと。そんな感じで使わせてます。で次に Rails なんですが、Rails っていうのは Web アプリケーションフレームワークです。で、MVC をやってて、レストを非常に意識してる。からドライといって、ライブラリーを使ってあんまり自分じゃ作らない。そのお金で、いろいろ、ジェムという格好でライブラリーが充実してるのがいいところかなと。他にいろいろキーワードはあります。で、この中で実際に Ruby on Rails のアプリケーションっていうのを作ったことある人っています？いや、この人数だからほとんど全員作ってるだろうから、でもいらないだろうなと思ったんだけど。でも一応、もしかしたら5、6人は知らない人がいるかなと思って、デモの用意してきました。ライブでやると必ずタイプするんで、バッチに組んだんですけど、Rails というバッチファイルを、バッチコマンドがあって、そこで、作りたいアプリケーション、こう、ニューで指定してる Hello ですね。Hello というウェブアプリケーションを作ろうとしています。で、ダミーでインデックスファイルが作られるので、それを消してます。次に、Rails コマンドで Generate っていう、機能を使って、コントローラーに Home というのにインデックスというビューを作ろうっていうようなことをやってます。次にやってるのが、私のパッケージに入ってるおまけで、黙ってるとユニックススタイルの改良コードになってメモ帳を使えなくなっちゃうんで、これで、CR をつけてやってる。で、ここ編集するとバグが入るんで、あらかじめ用意していたものをコピーしています。 で最後に、ハローワールドだけは手で書こうかなと。で、後で出てきますが、能楽堂という、バイナリーパッケージを作ってありまして、まあ、その中にこのプロンプトっていうのがあるんで、このプロンプトを起動すると、能楽堂、Ruby にパスの通ったコマンドプロンプトが入ります。で、まあ、見ての通り、なんかいっぱいファイルを作ったり、いろんなことを Rails コマンドするわけです。基本的に全部テンプレ化されてる。これがマイクロソフトテクノロジーだと、ウィザードを使って、次へ次へとやるところがコマンドプロンプトベースになってる。そういうふうに理解すると大抵合ってるかなと。でここを、まあ、こんなんどうでもいいから、先に進もう。で、この能楽堂っていうパッケージには、ローンチャーがおまけでっていうか、これが本物なんですけど、ついてきて、管理者権限で実行されるんですけど、まあ、開発者モードで実行するかとか、そんなの決めて、あとプロセス数とか決めることができるんですが、ここはとりあえずローンチします。そうすると、この後、絵は出ますが、Windows の http.sys っていうカーネルモードドライバーがあるんですが、それの API を使って URL を登録して、で、http のリクエストを受けられるようにするというふうになっています。そうすると今、作ったのが、しょっぱなだけは結構時間がかかるんですよね。でしばらく待ってると、パカパカパカとリクエストが来て、まあ、さっき今入れたハローがこう出てる。というわけで、何がこれいいかっていうと、とにかく出だしが早い。というわけで、Rails を使うメリットって何かっていうと、まず IDE を利用しないアプリケーションが、IDE を利用しないんだけど、比較的手数少なく作れるってこと。だから結構 URI の設計がいいな。だから可搬性って書いてあるのは何かっていうと、ディレクトリー丸ごとこう Windows から Linux に持ってったり OS10 に持ってっても、まあ結構その C コロン円マークとか書いてなければ大体どこでも動くと。それから便利なジェムの利用と書いてありますが、そのドライがどうしたっていう話から分かるように、結構いろんなライブラリーがみんな作っていて、それを GitHub かなんかで公開したりするんで、どんどんどんどん使うことができる。この辺はビジュアル、ASP.NET だとコードプレックスでこの絵便利そうだけど持ってきてどうしたこうしたっていうのに比べるとはるかに楽ちん。あとだからどうしたって気もしますけど、コーヒースクリプト使いたいなって時、 ASP.NET でそのコーヒースクリプト使いたいなっていうのはきっと用意は楽ちん。あと変なものがどんどん入ってくるんで、そういうのが好きな人にはたまらないかもしれないし、どうでもいいことですね。さて、まあ、そういうもんなんだけど、Windows で使うには結構いろいろ難題があって、まずデフォルトでサポートしているデータベースが MySQL だったり SQLite だったりする。それはあんま嬉しくないなと。だから、まあ、ジェムに結構いろいろ問題があります。まあ、SQL サーバーのバインディングはあるんで、それをまあ持ってくればいいやと。それに関しては IIS のバインディング存在しないから、それは俺が作りゃいいなと。だから、ジェムはまあいろいろあるんで、そういうのは、少なくともコンパイルするような人は、C のソースファイルをもとにジェムを作るようなもので引っかかる人は、これを読めば、まあ、基本的な知識は身につくだろうっていう本を書いたんで、達人出版から販売されてるんで、ぜひとも買ってくださいな。で、Rails っていうのは、Ruby 自身があんま速くないっていうのもともかくとして、初期化に異様に時間かかります。そのため CGI で リクエストの都度プロセス起動するっていう使い方は全くできないので、ベストプラクティスとして例えばアパッチを足してリバースプロクシーで、軽量ウェブサーバーの上で複数のプロセスで動かすっていう、これがまあベストプラクティスなんです。これを Windows でやろうとすると、ついこの間まで IIS ってリバースプロクシー持ってなかったですし、それからこの辺でわけのわかんない、ちゃんとデバッグされてるのがよくわかんない Win32 用のバイナリー動かすとか、いろいろ気になることがいっぱいあると。でも Windows って今みたいな絵をちょうど描けるための仕組みがあるんですよ。それが http.sys で、入ってきたのが2003サーバーや XP の SP 通貨です。カーネルモードで動くので、プロセス空間関係なしに、ウェブ、HTTP、指定された URI のリクエストを受け取ることができる。そうすると、ポート80のマルチプロセスでのシェアとか、そういうのも全部できると。実際の使われ方っていうのは、例えば IIS で規定のウェブサイトと、おまけで付けたウェブサイトと、それとは別に WCF のホストアプリケーション。こんなようなのが動くと。この絵見ての通り、先ほどのレールズのベストプラクティスに割と近い格好ですよね。で、それを利用して HTTP シスの上で複数の、レールズアプリケーションをプロセス分けて動かすことができるようになるんじゃないかというか、できるに決まってるんで、それを作りましたよ。でも単にそこだけ作っても面白くないんで、能楽堂っていうパッケージ名にして、64ビットバージョンと必要そうなライブラリーと、あと一緒にあると便利そうなやつを全部入れて、それを公開してます。使ってくださいな。で、それだけだと Azure とあんまり結びつかないんですが、それはマイクロソフトの新井さんが能楽堂コンパニオンって名前で、非常にマイクロソフトウェアな方法で、Azure 用にデプロイするための仕組みを作ってくださったんで、それと組み合わせることで非常に、いい感じで Azure で動くことができる。で、こんな感じですね。というところで吉田さんに、実際に使われてみての話とか、そういうのがお聞きできます。
株式会社コミーティングという会社から来ました吉田と申します。さっきのアンケートによると Ruby 使いの方々が多いというふうになったので、若干アウェーじゃなくてよかったなと思いつつ、始めさせていただきます。株式会社コミーティングという会社をですね、4人で作りました。昨年の3月11日がご存知の通り地震がありまして、その翌週から会社をスタートするという非常に運命的なタイミングからやってます。4人のメンバーのうち3人がエンジニアです。左側3人ですね。一番左の人は JavaScript と HTML が得意な人で、次の人が Ruby の人で、インフラが割と得意な人で、最後の人が何でもできるという変態という構成になっております。あと1人は、あまりにも左の人方がすごすぎてプログラム書く気がなくなっちゃってマーケッターになったっていう悲しい経緯のメンバーの4人でやってます。2つサービスやってまして、コミーティングっていうサービスとクロビーっていうサービスです。クロビーっていうサービスは、あまり大きい声じゃ言いませんけど GAE で動いてまして、Facebook だったり Twitter だったりっていうタイムラインものをですね、ガチャッと持ってくるっていうのです。無料で使えますのでぜひ使ってみてください。で、コミーティングっていうサービスがですね、1年間に頑張った結果ですね、4月10日に正式リリースというふうにしまして、実はかなりまだバギーなんですけども、いい感じで動いてます。で、4月10日に正式リリースをしようと思ったら、その前の週の金曜日にライフハッカーに取り上げられて、バージョン上がる前に負荷かけんじゃないというドキドキしながら週末を迎えるという怖い体験をしました。あんまり日本人のサービスでライフハッカー取り上げられたいんで、ちょっと自慢です。さて、で、お前一体何者やねんということで、ちょっと頑張ってデザインをきれいにしてみました。なんかそれっぽく見えますよね。タイル意外とやりやすいですよね。やっぱ正方形できれいに並べて、色ガイドラインに従うとそれなりの見た目になって、なんかこいついけてんじゃねとかって一瞬感じがしますけどね。エクスターナルフェイシング CTO という、大体ちゃんと読んでもらえない役職を自分につけました。要はこういうところに出てきてですね、いろんな方々にテクニカルなお話をさせてもらうというのを自分の役目にしてます。あとですね、非常に言いにくいんですけど、パブリッククラウドエヴァンジェリストといってですね、いろんなエヴァンジェリストの人方の上一枚ということで、いろんなクラウドのところで節操なくいろんな話をするというのをやってます。 普段はですね、ちょっと言えない国内のあるクラウドのところをうろうろしています。でどんなことをやってきたかというと、もともと SIR からスタートしまして、製造業の中の上質に転職をして、今度パッケージベンダーの中の上質の方にまた転職をして、スタートアップに出てくるという、非常にあまりないタイプの職歴です。VB6 と PHP の4をずっと頑張っててですね、ある日、Ruby を使いたいなと思ったら、Rails のバージョン 0.12 というのが出てきて、あ、これかっけーって言って、そこから Rails 使ってるという人です。でここから先のお話なんですけども、じゃあ実際に、Rails どんだけ使えるのかなっていうのを、いろいろ試してみました。その報告です。で、宗教戦争ですね、しに来たわけじゃないんで、なんだお前みたいな、コンパイルしないんでしょ、どうせとか、ストリングスになんかインテジャー入ってきて困ってんでしょ、お前とか、そういうあのいたずらとか、いじめ方はですね、やめてください。実際リアルに困ってるんですけどね、それは。置いときます。はい。仲良くやりましょう。で、なぜ Rails で、かつなんで Azure でやるのっていう話です、まず。でさっきの職歴の中でですね、Rails を選んだ理由っていうのがあります。それもバージョン 0.12 なんていう時から使っている理由っていうのが、今風に言うとちょっとかっこいいんですけど、リーンなアプローチっていうふうに言ってます。何かというと、情報システムの人だったので、部門の人とお話をすると。そうすると紙が出てくるわけですよね。この伝票を使ってます、出荷でアンチャーして、これを印刷してくださいね、みたいな。そうすると、それを今風に言うとドメインっていうふうに言うんで、そっか、じゃあそこからモデル作りゃいいじゃんと。でモデル作りましたって言ったら SQL を覚えるのめんどくさいんで、パチンとコマンドを打ったらデータベースできちゃったと。で一気にスキャフォールドをやっていくと、部門の人は大喜びするわけですね。お、すごいじゃないですか、データもう登録できちゃってますねみたいな感じですね。で、ある程度煮詰めてきたところで丸ごとドンと捨てると、あ、ダメダメもう一回みたいな感じです。これをだいたい3回から4回繰り返すと、社内システムのがだいたい出来上がるというのが僕のパターンです。ポイントは捨てるです。捨てて忘れてもう一回、そうすると芯だけ残るんで大吟醸出来上がるみたいな感じですね。はい。で、戦歴としては、結構変なことをいっぱいやってきてまして、 ERP パッケージのサブ開発をやってます。なんでかというと ERP パッケージっていうのはセオリーで、ユーザーが合わせるもんですよってコンサルの偉い人に言われるわけですね。でもパートのおばちゃん大体怒るんですよ。そんなことできるかボケと。なんで、もしょうがないなというのがサブシステム作ると。で、そんなことをやってたんで、データ変換はするわ、マスター紹介はするわ、在庫管理で何故か知らんけど、ピックアップまでやっちゃうわみたいなのを、Rails で作ってきました。意外とできるものです。であと、パッケージベンダーに入ってからは、SFA みたいなものを作ったり、日報をやって営業を苦しめたりみたいなことをやってます。さて、で、今日は Rails 使いの方々が非常に多いんで、一回復習になっちゃいますけど、じゃあ皆さんどうやって動かしてますって話なんですね。で一番最初はバージョン0ですけども、所有のサーバーで動かすでしょうと。これ基本ですと。で、どうしても優先順位的に上がってくると、やっぱりヘロクですよねと。コマンド一発で叩き込めるし便利でしょうと。で、さらにですね、最近ニョキニョキと出てきたところでいくと、クラウドファンドリー系ですね。中も Ruby って書いてるらしいですね。さらにですね、EAS 上に自分で構築するっていうのは、多分これが一番クラウディーな人方だと多いのかなと思います。で、さらに、国内のパース、J さんが、っていうのを出そうみたいなことを言ってますけど、ベータいつになったら出すんだ、お前っていう状況でございます。関係者いないですね。はい。ツイートしないでください。いろんなクラウドの人と仲良くやらないと、僕、おまんま食い上げなんで。で、最後が、Azure ですと。意外なところが来たぞっていう感じですね。で、選択肢が少ないのは悩みの種でしょうと。そこで、じゃあ、使う意味を考えるんですけども、ご存知の通りですね、よく言われる Ruby って重いよね、Rails フルスタックだからさらに重いよね、重いって何よとか、軽いって何よとか、速いとか遅いって何よって、その時のその人のやってる C 向けなのか B 向けなのかっていう状況でしょっちゅう変わるんですけども、一般的には重いよねっていうふうに言われてると。僕はあんまり感じないんですけど。で、どうするっていうと、処理速度は重いんで、大体こう、ベンチマークって下の方に追いやられるんですよね、Rails って。ハスケル最強みたいな感じですよね。で、インフラでカバーするしかないでしょってことで、大体キャッシュ系のところを頑張ってやって、なんとかスケールさせると。だけども、Azure だったら横にボンボンボンボンって立ち上げればいいじゃん、100歩と。非常に解決策が楽だねと。で、さらに、どういうことができますかというと、SQL Azure が使えると。で、実際に僕が取り組んでてですね、SQL マネージャーが使えたの、実に結構嬉しかったみたいな。あ、なんかちゃんと目に見える形で出てきたよみたいな。黒い画面のところで生息している人間はですね、やっぱ GUI ってちょっと嬉しいかなみたいな、です。で、実はですね、やっぱりオープンソースでデータベースのストレージとかを組むっていうのは結構なかなかしんどいでしょうと。例えば MySQL でクラスター構成を組むとかっていうのも、Ruby やってる人方はインフラエンジニアじゃないケースの方が多いと思いますんで、どうしてもそこ頑張るの大変。そこは任せられるのは便利だよねと。で、さらに、Azure 自体のメリットがあると。で、 タートアップって意味なんで、もともと会社でお仕事してたんですけども、その企業名がないわけです。外れてスタートアップになってるわけですね。例えばリアルな話をすると顧客リストっていうものはなくなりますと。で、コミュニティングの吉田ですって言っても、は何それって感じなわけですよ。前の会社の名前を挙げると、知ってる人は知ってるみたくなりますと。で、その時に何が重要かというと、SaaS どう売るのかっていう問題が今結構重要です。特にスタートアップは営業部隊とか持ってませんから、どう売らなきゃいけないのかってところは重要で、ここでマイクロソフトさんの持ってるエコシステムガツンと営業部隊ドーンみたいなですね、これは超強力です。で、これで国内攻めれるよね、ユーザー数獲得しました、会社獲得しました、よしオーバーシーだみたいな感じですよね。こういうラインが引けるっていうのは、本当にお世辞でも何でもなくてマイクロソフトにしかできないことです。もうホニャララさんとかのところには営業部隊なんかいませんから、頑張ってくださいって言って紙配っておしまいですよね。やっぱりリアルな人間がいるのは強いです。さて、でそんなところで、じゃあ実際使うとなるとどうなんだっていうところを検証してきました。で、皆さん多分僕よりなんかよりも Azure 全然詳しい方だと思うんですけども、基本は Azure さんなんで、ボンボンボンボンとこう立ち上げるっていうために、その中にですね、要するにサーバーの中にしかできないっていう状況を作っちゃうと、2台並べたときにこっちにアクセスしたときとこっちにアクセスしたときで違うじゃんっていう状況できちゃうわけですね。すごく柔らかい言葉で言うとこういう状態なので、これをどうやって解決するかというと、ポイント2つしかなくて、セッション情報をどう逃がしますかっていう問題と、データの永続化しかないです。なのでまず最低ここだけは気を使いましょうと。で、あとは例えばアップデートめんどくさくねとかいろいろありますけども、その辺はいい感じの機能がいっぱいありますので、そこを駆使すると。で、なるべく固定ファイルみたいなやつはもう中にギュギュギュギュ押し込んで一発でドンといけるっていう構成を作るっていうのがポイントです。じゃあどんな構成にするのっていうと、まず一つ目は、全部入りですね、全部載せな感じですね。もうそれだけ上げれば全部入ってると。で、これやっぱり楽です。ローカルの PC で、要は Windows 7を使ってですね、やってる構成をそのままギュッて全部入れて、ヒャッホーって言っておしまいと。で、スケールする方向っていうのは、ボンボンボンボンって立てるっていう横方向ではなくて縦方向ですね。つまり、スモールだったものをミディアムにし、ミディアムをラージにしていくっていう方向でカバーすることができますと。なので、財布と相談しながら縦方向にガンガン伸ばしていくよっていうのが、まず基本的なアプローチになります。で、もう一つが、非常にクラウディーな感じですよね。データのレイヤーとセッションのレイヤー外に逃がしておいて、ボンボンボンボンメンバー増やせられるようにするよと。で、今回の能楽堂さんは1台の中にプロセスがこう立ち上げれますんで、実はこの APP って書いてる中にも複数プロセスあるよと。なんで足りなくなってきた、メモリが足りなくなってきましたよって言ったら、横にメンバーガーン追加して、もう10人揃えるぞみたいな、横に並んで打てみたいな感じですよね。そういう状況を組むと、こっちの方が非常にクラウディーな感じでございます。さて、で、Rails 皆さんお使いなので、ゲームの恩恵にいっぱい預かってるわけです。で、一番ドキドキするのはやっぱりここなんですよね。これゲームがなくなったら、どうしろって、何一から書けってかっていう話になっちゃうんで、ここをどうしようかっていうのが最大の問題というか取り組みになります。ということで、ここから生々しい話を少しずつやっていくんですけども、Rails 3でよく使うジムの状況っていうのを調査しました。調査方法実は結構簡単で、何かというと、ゲームインストールパンとエンター叩いてじっと待ちます。で、こけたらさよならと。わかりやすいですよね。コンパイラー走ってるところでバーンとこけますんで、って言いながら、なんかね、スクリプト叩いてる、ダメなエンジニアなんで C のヘッダー持ってきてコンパイルしなさいよ、いやそういうの嫌だから俺でスクリプト使ってんだけどみたいな、大先輩を目の前に言うことじゃないですけどね、そういう人です。なので、ジェム自体はインストールされると分かるとおり2種類あります。 Ruby で完全に書かれているよっていうバージョンと、何らかの理由、例えば速度を叩き出したいとかっていう理由でネイティブのコンパイル走ってるっていうのが2種類あります。で、問題はやっぱりネイティブのコンパイルしなきゃいけないものと。で、 Linux であれば例えば GCC 入ってますねと、で最初にヘッダーファイルガンガンガンガン入れといて、あとは好きにやってください、メイクドーンみたいな感じなんで、一気に流れてくれるんですけども、ここがやっぱりネックになります。さて、ということでもったいぶってるところではないんで先を進めると、どのぐらい使えるかというと、まず最初アートンさんがめちゃめちゃ頑張った結果、能楽堂の中にはほぼ、必要なものが全てコンパイル済みで入ってます。なので、スキップバンドルして、バンドルを一回横にどけて入っているものを使うっていうスタイルにするといけます。で、Rails、Rack、SAS、Haml、Slim、さっきなんかあれでしたね、Haml みたいな変なやつがって言って、僕がさらに1個追加してますね。僕が言うとこういう変なのが好きなタイプです。Nifty Generator みたいなものだったりとか、あとは jQuery も使えるようになって、コーヒースクリプト100ほーって感じです。 でさらに、進めていくとですね、レディースとモンゴは、通りました。でモンゴだけはちょっとネックというか一つあって、ビーソンエクストっていうのがあって、バイナリの状態で直接通信するよっていう速度を叩き出してくれるライブラリーがあるんですけども、こいつコンパイル走ります。なのでここだけ外します。なんですけども、通信のオーバーヘッドの問題だけになりますので、基本的にはまあアホみたいにこうダーってやったらダメですけど、通常の仕様に耐えれる範囲で使えることは使えます。というわけで一応ノン SQL の Memcache 的なレディスさんもいけますし、RDB から引っ越ししやすいモンゴさんに関しても使えますねという点です。で最後がオムニオースいけます。でこれ実はちゃんと試したいです。ご存知の通りオムニオースって 2,30 のプロバイダーの認証を一気にできるんで、1日1個やっても1ヶ月かかるんですよ。でシャレなんないんで実はやってません。なんですけどコンパイルはとりあえず行きました。で、通信系のライブラリーとかも全部行ってるはずなんで、これが通るとかなり脚光な感じでいけると。何かというと Facebook はいけるわ、 Twitter はいけるわ、 LinkedIn はいけるし、Git の認証もいけますよねみたいな。で LDAP いけると Active Directory にリーチができちゃうねと。さらに OS と OS2 もいけるねと。なのでここまでまとめて一発のライブラリで対応しているのってなかなかないはず。これ結構宝だと思ってるんで、ここはいける可能性があるのっていうのはだいぶ力強いです。で、もちろんダメなのもありました。でダメなの何かというと、まずデバイスです。デバイスちゃんと使うとそれだけで本書けんじゃねえかってぐらい難しいライブラリではありますけども、これを入れてあげるとユーザー作ってメールを飛ばして、メールクリックして入ってきて、そこで認証をかけて、アカウント作るよみたいなやつが一発でできるという非常に素敵なライブラリなんですけども、どっかでちょっとねコンパイル走らせてるみたいでダメでした。でもう一つが R マジック。アバター上げといて縮小してとかっていう処理でよく一番使うところだと思うんですけども、 R マジックはダメでした。ただこれを見せたらアートンさんに火がついてたんで、もしかするとこれが解決する日が来そうな感じです。さっき控え室でなんかいろいろ読んでました。ということで、まあ、Linux でも実際 R マジックっていうかイメージマジック使えるようにするために全部のライブラリー入れるの結構大変なんですけども、まあ、ここもちょっと大変かなと。ということで、実はですねこんなにいけると思ってませんでした。多分皆さんも結構意外なのか、こっち側見てると皆さんの顔見えますけど、ちょっと意外そうな感じですね。いけます、結構いけます。でもっとダメかと思ってましたらごめんなさいという感じで、なので作るものにを選べば、いけます。でどうしてもダメなものがあったときにはちょっとそこは頑張らなきゃねっていうところに行きますと。で、この結果を踏まえてですねちょっとまとめていくと、まず環境開発のポイント、安藤さんが作られたですねドキュメントがあります。でこれをひたすら読んでこの通りやるといい感じです。で僕がハマったポイントは SQL サーバーの 2008E を入れようと思って、R2 っていうのがあるっていうのを知らなくてですね、お前どんだけ Windows から離れてんだよって感じだと思うんですけど、何 R2 ってっていう感じで、ファイアウォールのところをこじ開けてくれなくてですね、データベースにつながんないんだよみたいな感じで悩みました。R2 使うと一発でいきます。あとは Rails は UTF の8がデフォなんで、照合順序に関しては、デフォルトじゃないジャパニーズユニコードの方にすると楽ちんです。で、あとエディターも実に困っちゃいます。男らしくビームって感じなんですけど、IDE の方が美味しいよねっていう方の場合にはいろいろあるやつを入れましょうと。でそうなると何が困るかというとですね、せっかくアートさん頑張って作ってきた Ruby に対して、シグウィンな Ruby をガンって入れられてパスソチ通されるんで、なんか LS ってコマンド通るんだけどなぜみたいな感じになります。おかしいなみたいな、いつから Windows LS あるんだみたいな感じですね。はい、ゲームのパスワークルーが大変なことになりますので、IDE でもしそれ入れちゃったときにはそっと消してください。そうすると元に戻ります。はい、で、SQL サーバーで実は結構苦労しちゃったんですけど、忙しいあなたへおすすめプランとしましては、さっき話しましたモンゴとレディスです。で、この人方が非常に素敵なのはですね、公式サイトからダウンロードしてきて、回答して、モンゴは、C ドライブの直下にデータと、データの下にさらに DB っていうフォルダ切ってあります。で、MongoDT のバーンって黒い画面で叩くと、もうその時点でシャキーンと立ってくれると。で、レディスさんもはもっと簡単で、ダウンロードしてきて回答して起動ってやったらおしまいと。何このステップの軽さみたいな感じですね。なので、スキーマで書かないで使えますから、超高速に駆け抜けたい場合には、こちらの方がおすすめです。環境あったらもちろん使うのがいいんですけど、ね。で、ゲームで、ゲームインストール、Mongo と Mongoid と、レディスっていうのと、レディスセッションストアを叩き込めば、もう一気にこれでできるぜっていう状況ができちゃうと。で、まあ、ここまでが主に調査した対象です。で、じゃあ、実際使うってどうなのよと。 で、ここから駆け足で雰囲気をお伝えするっていう準備がしてあります。で、なんでかというと、怖いぐらい Azure で Rails 使ってるって人に巡り会えないんですよ。多分ここにいる人方はフレンドですフォローとかいっぱいしといた方がいいです。ここが多分情報源になります。すごい重要なので、これが第1回ユーザー会ぐらいの勢いで頑張りましょう、はい、でステップとしてはローカルでまず開発をしましょうと、まあ、ですね、Azure の方々の言うステップですよ。まずローカルで片付けましょうと。でそしたら次デプロイ環境を作りましょうと。あとはぶち込んで GO みたいな感じですね、はい、で面白いところは投げ込み先、Rails のソースコードの投げ込み先がですね、ブロップの方のストアなんです。ちょっと待って、お、VM ロールの方に投げ込むんじゃないんだっていう感じです。で、ここはちょっと後で解説します。で、これをですね、新井さんが書かれたものすごいきっちりとしたドキュメントを読んでたときに、さっぱり実はこれが分かんなくて、つい最近この軽さってことにやっと気づきました。実はすげえ簡単です。でもうなんかもっとビジュアルスタジオバンバンやんなきゃダメかと思ってたら、実はビジュアルスタジオなしでもディプロイできちゃうっていう状況でございます。ということで駆け足でその雰囲気をちょっとお伝えします。さっきも画面出てきましたけども、能楽堂さんの、ホームページからですね、1.3.0 っていうのをクリックしてダウンロードした MSI を叩いてインストールが終わるねと。で次はっていうと、まあ、さっき全部見せてもらいましたんで分かる通りですね。で DB の CreateDB もマイグレーションも全部使えます。なので、モデル決めてガンガンガンって言って作って100方っていうふうにできると。で、ちゃんとログも普通に出ますし、スキャフォールドもきっちり出てきます。アセットパイプラインもちゃんと使えます。で、さっきお話が出てきた、今度 Azure の方なんですけれども、さっきさらっと行かれたんでちょっとだけ説明をすると、 Web ロールの方があってですね、ここに、アドミン Web という素敵なやつがいます。で、この人が何してくれるかというと、ブロップストアの方に、ストレージの方に入っているファイルでですね、ZIP のファイル引っ張ってきて展開するっていうのをやってくれるんですよ。つまり、スクリプトなんでコンパイルしたかないよねと。じゃあそれどうしてるかというと、ストレージ経由で流し込めるようになってます。なので実はあそこの VM のやつを立ち上げてしまうと、そこから先いじるの実はストレージだけで済むという非常に素敵な構成になってます。で、これを知らないとなんか毎回ビルドしなきゃダメなんじゃねっていう感じがしてたんですけど、実はビルドなしでいける、そこだけ差し替えれるっていうのが最大のポイントです。で、これちょっと絵に描いてみたんですけども、左上にあるのですね、能楽堂コンパニオンさんです。で、すごく切ない報告が一つありまして、今日の時点でダウンロード数が16です。至急ですね、今日帰ったら必ずダウンロードしてくださいまず数です、まず数ここ重要です、はい。ちょっと目を疑ったぐらい、 16? みたいな、ね、今日とりあえず30人ぐらいいますよね。今日だけで50まではちょっと稼げるはずなんで、まずダウンロードです。そうするとですね、パッケージ開けるとすごい素敵なことに、スモール、ミディアム、ラージとかっていうのが全部パッケージあるんですよ。なんで Azure のインスタンス立ち上げるときにこれ食わせれば、もうさっきのウェブ、アドミンウェブさんがもう出来上がっちゃいます。なんで、久しぶりにマイクロソフト界隈に帰ってきた僕でも全然余裕でできましたと。で、別についてるですね、GUI を叩くと、能楽堂と作ったファイル関係を全部 ZIP にすると。で、あとコンフィギュレーションの XML 書いてくれるっていうのを自動でやってくれちゃうっていうツールがありますんで、これを使います。で、書いてアップデートをするっていう時には、このツールで更新だけ、その必要なファイルだけを ZIP にするって行為をしてくれます。で、これに、ブロップストレージの、エクスプローラーっていうのが無料で使えるツールがありますんで、これを使ってガコンガコン投げ込みます。そうすると、アドミンウェブさんが感知して、なんかアップデートされたんじゃないって言って、ダウンロードしてきて回答して、配置するってところまで自動でやってくれちゃうという非常に素敵な感じです。ZIP で回答するってところを除けばユニコーンみたいな感じですよね。ちゃんと、で、コマンドパチンと送り込んであげると、ちゃんとインスタンスフフフッと書いてくれて、いつの間にかちゃんとバージョン上がってたねみたいな構成っていうのが、Azure さんってちゃんとできます。で、アドミンウェブさん、素敵なことに、ウェブのコンソールがちゃんとありますんで、ここで設定パチパチパチとやったらできちゃいます。で、すごいですよね。で、ちょっと困った点は、ドキュメントが非常に論文調にきっちり書かれてるんで、まあ、非常にアートンさんも新井さんの人柄を表したような文章なんで、ガッチガッチなんですよ。で、この絵作るまでにだいぶ苦労しました、実は。これ差し込んでくれませんこれで僕増えると思うんですよね、ユーザー。このぐらい楽でいきます。それかハンズオンやりましょう。はい。 ということで、実際サービスです。で、実はですね、そのコミューティングっていうのは、Google Wave のオープンソース版のところと、Rails の2部構成で実はやってます。で、クロスサイトの構成を、通信をしないために、1個のところに入れておいて、HA プロキシーっていうのを前に入れて、で、WebSocket ブンブンやったりとかっていう、非常に変態なですね、サービスを作っちゃったんで、本当は引っ越そうと思ってトライしたんですけども、ルーティングわけわかんないことになるですとかっていうのがあるんで、実はちょっとトライ、デモをするのはやめてます。でこれは僕らの人生かかったサービスなんで、グダグダのとこ見せて大変なことになっちゃうのが嫌だっていうのも実はあります。なんですけども、移管はですねできます。十分できる範囲です。で、そんなところをですねぐるぐるっとこう検討してきたんですけども、そろそろまとめに少しずつ入っていく感じですね。で、Azure で実際運用しますよっていうところどうしましょうか。まず一つ目はデータの永続化はお好きにしてください。SQL Azure 使いますんで、トランザクションちゃんと取りたいっていうのはこっちに入れた方が便利と。で、もちろん別の方に立ち上げている、SQL Azure にアクセスできる別の、例えば MVC で作っているようなやつとかと組み合わせるってこともできますんで、例えば Web の API みたいなのをとっとと作ってすぐリリースしたいっていうようなものは、例えば Ruby 側でやると。で、書いてませんけども、ラックの上のやつが全部動くんで、シナトラいけるし、パドリーノいけるんですよ。ということは、JSON だけドンと返すっていうものだったら、5行書いてできますよねと、シナトラだったらと。そういう世界なんで、例えば Windows Phone の開発をするとか、Android の開発をすると。で、サーバーサイドの方を叩いて、データ持ってくるよみたいなものを作りたいと。で最近、バースって言いますよね。バックエンドアザーサービスとかって出てきて、アプセラレーターさんが確かリリースしたかっていうのありますけど、あれ自分で作るっていうの結構簡単にできます。なので、おすすめとしては SQL Azure を使って永続化かけながらライトウェイトのフレームワークを使って、JSON バゴンと返してくれるやつだけ作って100方というパターンは結構おすすめです。で、セッションに関しては Redis が使えるんで、まあ、とりあえず Redis 使っておく方がいいかなと。で僕らも Redis 使ってますけども、非常に性能いいです。1台でかなりさばいてくれます。で飛んだとしても、メモキャッシュ系にしては珍しくファイルに吐き出すという機能がありますので、この辺が結構使えます、はい。でウォーカーロールとかに起動させておいてそこにつなげばいいよねというのができると。で、Azure さんなんで当然ストレージがあるんでそこも使えますねと。でこれも、JEM が最初から入ってますということで、なるべくその、まあ、横展開のことを考えるにしろ、1個で完結させるにしろ、その1台1台でどう作っていくのかっていうところを、まあ、意識しながら作るっていうのがポイントになります。で、そこから先はもう自分でガリガリ書いて頑張りましょうという感じでございます。で、超えられない壁ってわけではないですけども、ちょっとポイントがあって、一つ残念なのはですね、メールの配信どうするかっていう問題です。で僕がざっと調べた感じだと、もしかすると Azure さんの弱点ってメール関係かなと。例えば SMTP みたいなやつを自分で立ち上げてっていう話になってくると、パースでしたよねみたいな感じの気分になってきちゃうわけですね。なんでここが多分、まあ、早い段階で楽にはなると思うんですけども、メール配信するために Google Gmail に接続しますっていうのはほぼなって感じなんで、ここがちょっと強化されてくるとちょっと嬉しいかなと。でまあ実際にその API 叩けるようなサービスとかも出てきてますんで、そこを例えば使うという作戦もあるという感じがします。でもう一つは使いたいライブラリーが使えないと。私これ使うのお箱なんですけど、うん、でもネイティブコンパイル走りましたどうするって言ったら頑張れって感じですね、はい。でここの人型で頑張ってですね、Windows で64ビットでコンパイルするかいみたいな感じになってくるとゲームが増えてきますんで、なんかやったこれも使えるようになったら幸せっていう状況ができるかなと思います。で僕のバックグラウンドも含めてですね、じゃあどう使うのがおすすめかというと、まあ、オムニオース使える可能性がかなり高いんで、コンシューマー向けのものもできますけども、いやそこはせっかくB 向けのものをガチッと作れるクラウドなんで、やっぱり業務系システムで使う方がメリットが高いんじゃないかっていうのが僕の考えです。でなんでかというと、業務系のシステムで例えば予算つくまでの間っていうのは、課長決済みたいなところの数万円のクラスのところから普通ちょっと実証実験とかしますよね。じゃあその時にインスタンス1個だけ立ち上げてとりあえず開発をするっていうのが一大完結でできるっていうのはかなり楽ですね。じゃあそれなりのレベルになりました、課長お願いですお金くださいって言って、じゃあもうちょっとお金払っていいよ月額って言ったら縦方向にスケールかけていくと。 でうまくいったねっていう話になってきたら、例えばモンゴだったのを SQL Azure に変えるねっていうような感じで、少しずつ少しずつこう切り替えていくっていうのができると。非常にそれが業務システムの場合効いてきますよねっていうのがポイントだと思います。で、あとは運用計画が立てやすいと。大体このぐらいの予算がこの時期に発生しそうだなっていって、少しずつ上げていくと。で、あまりユーザーの評判良くなかったらとっととやめるっていう、いわゆるヒットアンダーウェイみたいなものがクラウドはやっぱりいいと思うんですけど、これを社内システムで使うっていうのはかなり向いてますねと。で、これはもう賛否両論あるかもしれませんけど、Rails のインフラ組まなくていいっていうのは実は結構楽じゃないですっていうのが僕の考えです。結構ブンブン回せる Rails のインフラ作るの大変なんですよね。ドキドキもしますし、例えばニューレリックみたいなサービスと組み合わせて状態監視をするよとかいろいろありますけども、でもね、せっかくだからやっぱりサービスの開発に注力したいでしょっていうのが本音だと思うんですよね。なので、インフラ周りのところはお願いしますと預けて開発するところに注力しましょうねっていう使い方がやっぱりベストじゃないのかなと思います。まあ、これこそまさにパースのであるのの最大のメリットはここでしょうと思います。それでですね、まあ、これでおしまいなんですけれども、第1回ですね、Windows Azure で Rails をやろうの会というのがここで無事発足しましたので、でもだってすごいと思いません？だって Ruby って言語って日本人が作っててですよ。で、MS 本国からあまり支援を受けられない方々がですね、頑張ってですね、ここまで作ったんですよ。で、性能的にも数字出せませんけど、かなりいい性能で動くんですよ。で、ここまでできてるんですけども、残念なことにユーザーが16ダウンロードしかしないというこの状況ですね、やっぱり打開しなきゃいけないんですよね。ということで、全員ですね、必ず今日はまずダウンロードとところからですね、やって、これだけですね、LL な Ruby が好きな人がいますんで、ぜひみんなで使おうと。で、これでなんとか本国にいいから黙って金をよこせっていうふうに、日本のですね、マイクロソフトの人方が言えたら、もしかしたらゲームガンガンポートされる可能性高いわけですね。なので、予算獲得、目指す予算獲得みたいな感じで、皆さんはまずはダウンロードから始めましょうという感じでした。はい。ベラベラと、お耳をご指導しましたが、いかがでしたか。笑い声がだいぶ上がってたからいい感じですかね。はい。ありがとうございます。ということでですね、アンケートにご協力ください。定番ですね。はい。SP020 でございます。アートンさんと、実際前にはですね、アートンさん、はい、アートンさん、あと新井さんもせっかくなんで、はい。このお二方が頑張ってここまでできてます。ね、年齢高いんで若者で頑張りましょう。ね、はい、じゃあそういうことでありがとうございました。